こんにちは。早速ですが、今回は英語のコントリビュートですね。
ええ、コントリビュートです。
この動詞について、共有してもらったオンラインの記事をもとにちょっと深掘りしていきたいなと。
はい、よろしくお願いします。
この単語、なんか知ってるようで知らない部分もありそうで。
そうですね、結構、使い方が多様なんですよね。
まずはその基本的な意味合いからいきましょうか。
はい。
核となる意味は、共通の目的とか結果のために何かを提供する、与えるってことですよね。
お金とか物とか、まあ時間、労力、アイディアなんかも含めてですね。
で、記事によると使い方は大きく2つあると。
そうですね。
1つは他動詞で、contribute something to something の形。何を提供するかをはっきり言う使い方。例えば、She contributed $100 to the charity.
はい。100ドルを慈善団体に寄付したですね。
これが分かりやすい例ですね。で、もう一つが。
もう一つが自動詞ですね。contribute to something という形で。
ああ、目的語がなくても使える。
そうです。に寄与するとか貢献する。それから一員となるという意味合いですね。
例としては、His efforts contributed greatly to our success.
彼の努力が我々の成功に、まあ、大いに貢献したと。
なるほど。今おっしゃった一員となるっていうのがもしかしてポイントですかね？
あ、まさにそこなんです。
というと、良いことだけじゃなくって。
そうなんです。ここがコントリビュートを自害する上ですごく大事で、かつ、面白いところかなと。
はあ。
どうしてもポジティブな貢献ってイメージが強いと思うんですが。
ええ、ええ、ありますね。
でも、このコントリビュート2は、実はその悪い結果とか問題の原因を示すときにもすごくよく使われるんですよ。
へえ、そうなんですか。
ええ、例えば smoking contributes to various health problems みたいに。
ああ、喫煙がさまざまな健康問題の一因となる。
そういうことです。これ結構見落としがちなので、注意が必要ですね。
いやー、それは意外でした。なんかこう良いイメージの単語だとばかり。
まあもちろん良い意味でも使えますけどね。
でも悪いことにもつながる何かを与えるっていうその幅広さがあるんですね。
ええ。
その秘密ってやっぱり言葉の成り立ち、語源とかにあるんですかね。
まさにおっしゃる通りで、語源を見るとすごく納得できるんですよ。
ほうほう。
ラテン語のコントリブエールっていうのが元で。
コントリブエーレ？
ええ。コンが共にっていう意味の接頭辞で。
はいはい、共に。
で、トリブエーレが与えるとか割り当てるっていう意味なんです。
なるほど。じゃあ文字通り共に与える。
そうなんです。もともとは古代ローマの部族トリブスって言いますけど、
ええ、
その部族が共同体に対して必要なものを、まあ、割り当て分として共に差し出すっていう行為から来てるらしいんですね。
へえ、面白い。
だからその良いものだけじゃなくて、時には問題になるような要素も含めて共通の結果に向かって何かを差し出す、そういう根本的なニュアンスがあるわけです。
うわー、それは腑に落ちますね。共に与えるが語源だから、良い結果にも悪い結果にも影響を与える何かを加える感じが強いんですね。
ええ、そういうことです。
いやー、納得しました。関連する言葉も知っておくと便利そうですね。記事にもありましたけど。
そうですね。名詞だとコントリビューション、
貢献とか寄付ですね。
ええ、それからコントリビューター、
貢献する人、寄付者。
はい。あと形容詞でコントリビュートリーっていうのもあります。
貢献するとか一員となるですね。
ええ。あと実際に使う上ではどういう言葉と一緒に使うか、コロケーションって言いますけど。
ああ、単語の組み合わせですね。
ええ。例えばコントリビュートファイナンシャルで財政的に貢献するとか、ジェネラスリーで気まねよくとか。
なるほど。コントリビュートアイディアーズとかタイムとかエフォーツとか、そういうのも。
そうです、そうです。アイディアとか時間労力を提供するみたいに使えますね。
ありがとうございます。ところで似たような意味の単語っていくつかありますよね。ドネートとかギブとか、使い分けはどう考えたらいいんでしょう。
ああ、いい質問ですね。ドネートはやっぱり特に慈善活動とかそういう目的での金銭とか物品の寄付っていうニュアンスが強いですよね。
うんうん、なるほど。
で、ギブとかプロバイドはもっと広い意味での与える全般。
はい。
それに対してコントリビュートはやはりその共通の目的や結果への貢献、寄与というところがすごく特徴的かなと。
あくまで共通のゴールがある感じ。
そうですね。たとえそれがまあ望ましくない結果への寄与だったとしても、そのニュアンスは共通してるんです。
なるほどな。ちなみに反対の意味の言葉とか、あるいは形が似てて間違えやすい言葉とかは。
反対はまあ withhold ですかね。与えない、差し替えるみたいな。
withhold。
ええ。で、形が似てて、混同しやすいのは distribute。
ああ、distribute。分配するですね。
そうですね。意味は全然違いますね。あと、attribute。
attribute。何々のせいにするとか、何に帰する。
ええ。これもスペルは似てますけど、意味は全く別なので、そこは注意が必要ですね。
確かに。ありがとうございます。じゃあ最後にもう一度使い方を具体的な例文で確認しておきましょうか。
はい。
ポジティブな例だと、彼の研究はその病気の理解に大きく寄与した。
ええ。His research significantly contributed to our understanding of the disease. ですね。significantly 大きくという感じで。
で、逆にネガティブな例。
ネガティブな方だと、睡眠不足が彼の不振の一因となった。
ああ、lack of sleep contributed to his poor performance.
そうですね。こうやってみると、本当に良い場面でも悪い場面でも幅広く使える言葉だっていうのが分かりますよね。
本当ですね。ということはまとめると、contribute っていうのは、共有された目標とか結果に対して、それが良いものでも悪いものでも、何らかの要素を加える、力を添える、まあ、そういう働きを表す言葉だと。
ええ、まさにその通りです。そういう理解で良いと思います。
いやー、よく分かりました。
その核心にある、共に与えるっていう感覚をぜひ掴んでいただけたらと。
はい。
それでですね、最後に一つ皆さんにちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
お、何でしょう。
この共に与えるっていう視点ありますよね。これでちょっと周りを見渡してみてほしいんです。お金とか物みたいに目に見えるものだけじゃなくて、
目に見えないもの、
時間とか労力とか、あるいは誰かが出したアイディアとか、そういう目に見えないものがあなたの身の回りにあるいろんな共通の目標の達成にどういうふうに貢献してるかなって。
あー、なるほど。ちょっと立ち止まってそういうことを考えてみるのもなんか面白いんじゃないかなって思うんですよ。
確かにそうですね。自分の貢献も誰かの見えない貢献もいろいろありそうですね。面白い問いかけありがとうございます。
いえいえ。というわけで今回の探究はここまでといたします。お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。